今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、どうも馬長です。
まやです。
今週もともさんの代打ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今週はですね、問題回ですよ。
問題回
ある週
はい、
正直言って物語には影響ないんですけども、
はい、
三国志の物語随一と言っていい変なおじさんが登場します、
は
い、
ちょっと待って何それ。
もうね、私もどう説明していいかわからないんですけども、
はい、
とにかく変なおじさんが出てくるので
変なおじさん
ちょっと皆さんはもう、こう肩の力を抜いてですね、この変なおじさんの話をお聞きいただけると嬉しいんですけども
、だいぶね、分かりました、
いつもと違った感じです。
はあ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、
ことで
楽しみに。はい。
楽しみ、そうですね、楽しみにして。
楽しみじゃないの？
はい。
ん？ん？何このあんま。
なんかね、どう説明していいかわからないおじさんなんですよ、
はい、まあ聞いてみましょうかね、じゃあね、
はい、
う
ん、ではは
い、じゃあ行きましょう。
お願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。
はい。
今回は気絶学人、うん、
はい、
奇妙な弁舌を持った学者という意味ですね、
うんうん、
で雷鼓、
はい、
雷の鼓、
はい、
でオウム州、
うん、
これは地名です、
はい、
この3つに触れていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、前回覚えてます、う
ん、はい、覚えてます。ポンコツな将軍2人を劉備の元に差し向けて、
はい、はいはい、
で関羽と張飛がそれぞれ大活躍して捕まえたけど、
うん、
劉備がなんかね、熱くもてなして曹操のところに仲良くしましょうよみたいな感じで返した、
はい、ところでしたよね。そうなんですよ、
うん、
当然ですね、
はい、
そのおめおめ帰ってきたポンコツに将軍を、
はい、
曹操はもう激怒するんですけども、
うん、
今度曹操自ら出陣しようと思うんですけども、
はい、
まあ、それよりこの冬の間に、
うん、
対袁紹劉備戦において、
うん、
皇后の憂いを断つために、
うん、
大きな領土を持っている劉表という人物と、
はい、
あと曹操に二度も煮え湯を飲ませた軍師郭って言ってあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの郭が軍師にいる長州を外交で味方につけるべきだと進言されるんです。で、まあ、曹操もそうだなっていうことで、
うん、
早速、軍師郭がいる長州のところに使者が派遣されました。
はい。
で、郭は、曹操につくか袁紹につくか迷っている主君の長州に言うんですね。
うん。
一、二年いい思いをしたいなら袁紹に、
はい。
将来を見据えるなら曹操につくべきですよと、うんうんうん。で、高く売れる今が売り時ですよと進言して、
はい、
長州は曹操の軍門に下りました。
はあ、
長州はもう曹操の味方になっちゃったんですね。
味方にな
るってことですね。うん、だから郭はもうこの後曹操軍として活躍します。うんうん、で、一方、劉表の方は不守備に終わるんですけども、
はい、
もう一人の外交相手ですね、
はい。
で、もう一度誰かを派遣しようとすることになり、
はい、
ある人物が推薦されるんですけども、
うん、
それが今回の主人公と言っていい、ネイコーという学者さんです。
ネイコー、変なおじさんってこの人ですか？
そうです。デイコーとも言われてるんですけども、今回はこう、ネイコーで統一していく。はい、ネイコーさん。
はい。
まあ、学者さんなんですけど、
うん。
とにかく頭は切れるんですけども、うん、口が悪いという評判の学者さん。
いますね、でもそういう人ね。
はい。
賢いんだけど、ね、なんかこう、そうそうそうそう、立ち回りが悪いというか。
一言多いよっていう。興味を持った曹操はそのネイコを呼び出します。
はい。
はい、で、汚いボロボロの服で現れたネイコ。
はい。
いきなり、こんな天地は広いのに、
うん、
ここには人間が一人もいないと言って大声でかましてくるんですよ。登場するなり。
はい。
不審に思った曹操は、
うん、
人間がいないって言うけど、えりすぐりの我が家臣、
うんうんうん、
たちは賢部門では純肉書くか、はい、武将部門では書こうととか、いっぱいいるでと、
うん、
反論するんですね。
はい。
で、それに対して変なおじさん姉子は、
うん、
軍師の純育は葬式の棺担ぎにちょうどいいとか、
うんうん、
固めの花崗豚は名医者の薬持ちがちょうどいいとか
ひどい、はい、
もう一個一個丁寧に曹操配下を全員こき下ろすんですよ。
うわー、でもその時点で全員をなんとなく特徴を捉えてるのもすごいんだけど、
すごいんですよね、うんうん、見てるんやっていう、
うんうんうん、
加工刀なんかめっちゃ嫌味じゃないですか。固めなのにね、名車の薬持ちなんか。で、だんだんイライラしてきた曹操なんですけども、
はい。
じゃあお前は何ができるんやと、
うんうんうん、
ネイコーに聞くんですね。
うん、
ネイコーは、俺、何でもできるで、っていうので、
うん、
で、曹操は明日、朝廷の祝宴があるから、
はい。
鼓打ってみろって怒鳴ります。
ああ。
で、まあ、その下手くそぶりを笑ってやろうと思ってたんですけども、
うん、
翌日現れた姉子は暗に反して見事に鼓を打つんです。
うわ、嫌味なや
つ。嫌味でしょで、ただ格好はまたボロボロの服着てきたので、
はい、
それは無礼であろうって、そちらの方に怒りの矛先を向けるんですね。
はい。
で、すると姉子は、
うん、
まあ、そうと。そんなに見苦しいかと。俺の格好が。っていうことで、今度はね、赤ふんどし一丁になるんですよ。
はい、
で、激怒する曹操に対して、
うん、
お前の方が、
うん、
国をいいように、この漢という国をいいように奪おうとして薄汚れているし、
うん、
賢そうに見えてもアホにしか見えんと。
うんうんうん、
俺の方が心はよっぽど綺麗やとまた散々こき下ろすんです。
はい。
曹操に対して。
はい。
で、怒りが収まらない曹操は、
うん、
めっちゃ殺したくなるのを我慢して、
うわぁ、偉い。はい。
ここで、ね、殺しちゃうと、うん、自分の器量が問われちゃうんで。
まあ、まあね、そうね。
で、本来の目的である、はよ流氷のとこに行けと、
うんうんうん、
外交の使者として、
はい、
絶対失敗するなよと言って追い出します。
はい。
翌日出発する姉子なんですけども、
はい。
居並ぶ曹操配下たちを見て、
うん。
なぜか涙流すんです。
うん。
で、その理由は、
はい。
もうこいつら全員すでに死んでるも同然のやつやから、って言って、ああ、悲しい悲しいって言って最後までおちょくりまくります。
はあ。
で、これには日頃冷静な軍師純一とかも、
まあ、
激怒するんですけども、
ね、うんうんうん、
この辺ぜひ読んでみてください。
はい。
まあ、口が悪いんですよ。
あ、はい。
で、さ、姉子を送られた劉表の方も、
うんうん、
扱いに困ってしまって、
降、
うん、下というところにいる部下の元に送るんですね。
はい、はい、はい。
もう自分では持て余してしまったので、
うんうん、
こいつどう扱うかと。
うん、
で、その部下の名前が高祖と言いまして、
はい、
あの孫策の父孫権を破った実力者なんですけども、
はい、
まあ、当然プライド高いんですよ。
まあそうでしょうね。
はい。で、ある日、高祖は姉子を酒に誘って飲むんですけども、
はい、
ところで先生と、
はい、
俺はどう見えますかと、
うん、
自分の人物表を姉子に聞くんですね。
はい。
で、すると姉子は、うん、まあ、あんたは道端の神様ですな、と答えるんです。
うん。
で、その心は、まあ、拝まれるだけで全くご利益がないと。
ひで
え。奥物泥棒のデク人形ですな、って言って、あざけるんですよ。
うわぁ、はい。
まあ、すると、高祖は激怒して、
うん。
あっさり姉子を切ります。切り殺します。
え？
猫さん、ここで、ご臨終です。
え？何？流氷との何かは何もせず？
そうですね。
で、全然知らないポットでの人に切られちゃうの？
そのポットでというか、
まあまあまあ、その
実力者ではあるんですけども、
けど名前はそんな出てきてない人ですよね。はい、
そうですね、うん、孫権さん破ったぐらいで
破った、うん、
で最後まで口悪く、
はい、
まあ、結局外交の役務は果たしないんですけども、
果たさないに、うん、
結局曹操も、うん、劉表も持て余したこの変なおじさん姉子さん、
はい、
オウム州と言われるところに葬られました。
はい、
で曹操も何やってんあいつっていった感じで、
はい、
この不思議なショーが終わります。
え、
わかりました皆さん。
え、なん、これ何のために入ってた、何もしないけど変人がちょっと出てきて三章も使って語られてるってこと？
そう、
わ、
七不思議ですよ、三国志演技の。
なんやろ
う、どうなんですかね、日本と中国の文化の違いなんですかね。
こんな人が入ってた方が面白いとかかな
みたいなんですかね。全くね、私もね、三国志いつも読んでて、うん、この章だけポカーンってなるんですけど、
うん、
な、気持ちいいことは気持ちいいですよ、曹操配下の。
まあまあまあ、言いたいことバンバン言って、うん、で、それに対してこう、
まあまあ、なんかうまいこと言ってるんですよ、うん、そうなんですけども、
はい、
何やったんこの人っていう
謎の
謎の人物、
変なおじさん登場、そして消える、
消える、切られて終わる、そして葬られる、そして葬られた場所がこのショーのタイトルになっちゃ う、 う、うん、
タイトルオウム州、
はい、ということで不思議な不思議な回ですけども、
これ後々何の影響も及ぼさない感じですか。
結局曹操は劉表を外交力を持って味方に引き入れるっていうのも失敗するんで、
で、
うん、
はあ、まあ、ちょっとこう休憩って感じです。箸休めですかね
なんか途中で流れるコントみたいな感じですかね、映画の途中の。
わかりました、まあ、でもちょっと興味があるので、
はい、
読んでみます。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。エンディングです。さあ今回は何をしたかったのか、はい、未だに理解できない
謎の回でしたね。
変なおじさんの回でしたけども、
う
ん、
はい、
ただこの姉子さん、
うん、
時の権力者の曹操に真っ向から立ち向かったということで、うんうん、中国では結構人気らしいです。
ああ、まあじゃあやっぱりそれが面白くて入ってるのかもしれないですね。
そうなんですかね。なんか反権力みたいな意味合いがあるんですかね。
はい、
ちなみにちなみにですけども、はい、葬られたオウム州がある甲賀という地域なんですけども、
はい、
ここは今何かと話題のウーハン、武漢です。
おお、
そのあたりでございます。
なるほどね。
はい、
まあちょっと、はい、なるほどぐらいで終わらせておきましょうか、はい、
さあ、
うん、
変なおじさんのお話でしたけども、
はいはいはい、うん、
そろそろですね、
はい、
この三国だがの変なおじさん、はい、おじさんお兄さん
おじさんお兄さ ん, 兄さん帰ってきそうですかね。
もう帰ってこいよっていう感じなんですけど ね,
ですね、
帰ってくるかなっていう感じなので、
はい
はい、
もうちょっと待っててねって感じですかね。
もうちょっとですか ね,
ね、
はい、はい、ということで、
はい、
ではメールアドレスをお願いします。
はい、休んでるともくん、そしてバチョさんへのねぎらいもお待ちしております。
お待ちしております。
まずは G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが @gmail.com、 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもご用意しております。またツイッターをされている方は DM でもお寄せください。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、 だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
さあではまた次回、
はい、
変なお兄さんは帰ってくるのかどうか、
どうか
またお会いしましょう。再見、
バイバイ。